パラチルでございます。今週のテーマは特集でお送りしましょう。大阪北部地震、まだこれ正式な名称って出てないでしょ。
出てないと思います。
で、うん、そういうの遅いですよ ね、 なんかね。
でもこれで言ってますよね、うん、次の日には言ってるから、
うん、大阪北部地震とか大阪府北部地震、あるいは高槻大地震とか言ってます。はい、これが去る6月18日、午前7時58分頃に発生をいたしまして、私、この時は、布団の中っていうか、もう起きてたんですけど、ゴロゴロしながらスマホを見てたんですよ。うん、そしたら、メールで、速報が来るじゃないですか。うんうん、で、見たら、その震度6弱でしたっけ。うん、これはと思って、飛び起きて、で、NHK のテレビを、つけたというところです。で、被害その他に関しましては皆様もいろいろニュースその他で、見てらっしゃると思いますが、だいぶね、落ち着きは取り戻しつつあるようで、ちょっとこう一安心かなというところですけど、まだいろいろまだ問題は多分あると思いますけれど、で、お便りがたくさんやはり関西地方を中心に、来ておりますんで、ご紹介していきましょうか。こちらは京都府京都市からいただきました、34歳会社員、ラジオネーム三輪姫。
ありがとうございます。
去年飛行機でコンソメスープをこぼした話を投稿したものです。前のおじさんがリクライニングをバーンって倒してその衝撃でとかってやつじゃなかったですかね。うん、大阪北部の地震やばかったです。ちょうど出勤途中だったのですが、ドンと突き上げるような衝撃と激しい横揺れでした。うん、うちの地域、ちなみにこれは京都市の中京区です。うん、うちの地域は震度5強でした。うん、会社にはいつも歩いて出社していまして、ご自宅から会社まで10分ぐらいで歩いていける。で、ほとんどの人が、その社員の方ですね、同僚の方ということでしょうね。ほとんどの人が自宅の片付けとかに追われていて、で、しかも高槻、茨城の人も、数名いらっしゃって、電車も止まってたので、当然その会社に来れないということでしょうね。開店休業状態。とりあえず夕方まで電話番をして、帰りました。で、今度帰ったら、ご自宅の、3段のカラーボックス、よくありますね、800円ぐらいで売ってますかね、ホームセンターで、3段のカラーボックス3個、全部倒れて、中の CD や雑誌が散乱、食器も何個か壊れてしまいました。片付けが鬱になります。地震は嫌いです、怖いです、ということでいただきました。なんですかね、その建物マンションとかの何階の部屋かっていうことでもだいぶ違ってくるでしょうしね。他に大きな被害は出てないよう、これだけ読めばですね。でもびっくりなさったでしょうな。そしてもう一通、大阪府高槻市、31歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
午後から仕事だったので思いっきり朝寝坊してやろうと爆睡してたらズドンときました。幸い部屋の中に大きな家具がないので被害らしきものはありませんでしたが、とにかくたまげました。結局午後の仕事はキャンセル。時々、来る余震にたまげつつ、心細い一日を送りました。2年前の FMC の大変さが少しだけ分かったような気がしました。住んでるマンションは外観上は問題ないようで、日本の建築すげえって思いましたが、
マンションはすごいよね。
一方で、寿栄小学校、ちなみにこの我が家から2キロほど離れているということだそうですけど、のブロック塀落下事故、検査体制のお粗末さ、がっかりです、ということでいただきました。あれもひどい話でね。
かわいそかったな。
何年か前に、防災コンサルタントの方が、あれは危険ですと、指摘をして、 でそれをその教育委員会が、うん、じゃあ検査をしましょうってことで検査をした、うん、検査をしたやつ素人、うん、素人に検査させるっていうのもよく分かんないんですけど、うん、要するにあのハンマーみたいなのでコンコンと叩いて、うん、まあ大丈夫ですって言ったらしいけど、
分かるかい
って、分かるわけがない、私、まあ、私でさえって言い方が正しいかどうか分かんないですけど、あの私でさえ知ってるんですけどね、ブロック塀のその危険性とそれをそのちゃんと控え壁とか作んなきゃならないとかっていうのは知ってるんですけど、その人は知らなかったのかなと思って、知らないような人がじゃあ行ってきますって言えるかなと思ってすごいなと思ったんですけど、そもそもあのブロック塀というやつですけどね、これ前から私思ってるんですけど、なんであるんですかねあれは。いや、
積みやすいから、
ね、頑丈でしょ、うん、で積み上げて、うん、頑丈に作るっていうのは分かります、うん、ね、頑丈さを求めてるんだったらそれはそういうものもあるという必要だということは分かるんですけど、あれ要するにただ塀でしょ、
うん、
目隠しにしたかっただけでしょ、うん、プールの場合は、
うん、
だったらもっと軽いもんで作ればいいじゃんって、うん、だからぶっちゃけ言うとですよ、そのまあコンクリートブロックと同じ寸法でのプラスチックでできた軽いものがあったとしましょう、うん、でしかもコンコンとやってもそこそこ硬い、
うん、
でも軽いで、いやいや、えのきだ、ああいう外に置いてるとね、すぐプラスチックはダメになるからねって、紫外線とかいろんな風にさらされてって、なことは知ってんですよ、ね、でそれをある程度耐候性を持たせてるためのプラスチックってのはあるわけですよ、でそれ例えばあれなんだっけな、テフロン、
うん、
テフロンなんかは紫外線に対して全く強いですからね、完全に強いです、紫外線で劣化しませんからね、であとそれに準じてるやつって言ったらなんだ、ポリカーボネート、
うん、
よくカーポートとかの屋根に使われるです、うん、あるいは CD の中に、うん、プラスチックですね、あれがポリカーボネートとかアクリル、
うん、
でそういったものなんかは非常に丈夫で強い、
うん、
で表面がそういうもので加工されていて中が発泡でもいいわけですよ、
うんうん、
でそういったもので、それをその鉄の芯、
うん、
鉄筋で支えておけば、その軽いからまず、
うん、
倒れないですよ、
うん、
揺れが来ても鉄芯が支えちゃうんで、でそこに例えば子供たちがバーンって激突したとしたって、それはきちんともう跳ね返すっていうよりはなんか、まあもちろんそれに対するまあ丈夫さもあると、うん、だからそういったものって作れないのかなとか思う時があるんだけど、いられんだろうね本当はね、もうそれ用のフェンスがあるもんね、だってね、今アルミだろうなで、まあだから本当にお粗末だったなと思います。そして、こちらは和歌山県和歌山市40歳公務員、ラジオネームスマイリー、
ありがとうございます。
この大阪北部震度6弱の地震ですね、私は現在和歌山に住んでいますが、生まれも育ちも大阪北部にある寝屋川市です。寝屋川市では震度5強でした、
うん、
寝屋川市は水道管破裂や壁の破損という被害があり、最大の被害があった高槻市や茨城市よりは被害が小さいものの大変な被害が出ておりました、うん、また私が子供の時に行っていた枚方市にある銭湯の煙突が倒れている映像を見て、改めて地震の被害を感じました。あれ、ああ、枚方のね、
良かったですね。
あの界隈にその被害が出た場所に、うん、その何箇所か銭湯があるんですよ、
うん、
でね、大阪とかあっちの方っていうのは、うん、銭湯の名前に温泉ってついてるところがあるんですよ、
うん、
別に温泉じゃないんだけど、
うん、
なので最初に第一報で何その煙突が壊れていますっていうのを伝えて、うん、どこの曲だったか忘れたけど、うん、温泉施設の煙突が壊れていますって言って、 NHK だったかな、なんかそういう、うん、温泉施設とはちょっと違うと思うんですけど、まあ多分銭湯だと、うん、で行ってた場所なんですね。で、この地震を受けて FMC では日刊深夜快速で大阪北部地震関連特番を放送していました、FMC では従来から自然災害の時に、地震に関しては、注意を促したり、地震が発生した後の対策についてリスナーに分かりやすく放送してくれておりました、さらに FMC の皆さんが実際に、地震の被災者になったことによって経験を伝えるということにもなり、さらに放送に重みが増しました、他の大手メディアよりも大いに役立つ情報を得ることができましたということで、ありがとうございます。大したことないんですけども、まあともかく なんかしなきゃって思っちゃうので、とりあえず番組だけはちょっと一本あの出させていただきましたけど、役に立ったかどうかちょっと心配だったんですけど、あともう一つ行きましょうか、鹿児島県鹿児島市50歳 DTP やってます、ラジオネームカツン、久しぶりにいただきました。大阪で暮らす父親が病気になり、鹿児島と大阪を行き来するようになりました、そのおかげで30年ぶりに友人と会うこともでき、いいことも悪いこともあった半年になりました。自分は大阪生まれの大阪育ちで、鹿児島には24年前に移住してきました。6月18日朝8時前大阪北部を震源とする地震が発生、今回の地震でここのお便りには4名ってなってますけど、まあ、その後1人増えて5名ということになりましたね、命が失われ多くの怪我人が出ております、被災者の皆様にお見舞い申し上げます、阪神淡路大震災を経験しているせいでしょうか、電車やライフラインが止まっているにもかかわらずパニックにならず皆さん至って冷静に見えました。そんな中、国会は地震の対応はそっちのけで、法案の審議、野党は地震の対応すべきと提案したにもかかわらず与党から審議をするとのこと、午後の官房長官の定例会見では地名を間違えるし、あれ枚方を間違えたんだっけ、
らしいですね、
舞方、舞方し、間違えるかね、枚方ってそんなにあの無名、
枚方パーク、
枚方兄さんとかね、平パーには私、2回行ったことありますけど、菊人形を見ましたけどね、菊人形って菊人形っていいかねあれ俺菊人形だけ理解苦しむんだよな、あれどういうセンスしてんだろうってで、なんか見るたんびにチータケオの首が落ちるんじゃないかって、まあまあいいや、すいません大変失礼いたしました。地名を間違えるし、安倍首相は形だけの会見をしたら、お友達と美味しい食事に行ったり、まああの人はそういう人ですよ、問題の家計理事長はメディアが対応できないのを見計らって会見を開いたりと、昨年から続く政府与党の緊張感のなさにヘキヘキしてきました。考えてみると熊本の地震の時も政府与党の動きは緩慢だったような気がします。阪神淡路大震災の時は社会党政権、東日本大震災の時は民主党政権、どちらも批判はありますが、それでも、被災者のために政府与党は一生懸命動いていたように思います。それに比べて自民党公明党のこの対応のまずさは何なんでしょうか。今の選挙制度では投票率が低いと、得票率が 30% 台でも過半数を取れてしまうので、投票率を上げるしかないので、有権者の皆さんは真剣に投票について考えてほしいところです、という、ね、お便りをいただいております。多分ですね、これは自民党とか公明党は動いてるんですよ、動きが早いんですよ。動きが鈍く見えるのは政権のその安倍政権がそうなんですよ、で今回自衛隊の動きが早かった早かったって言って安倍信者はいっぱい書いてるんですけど、どう考えても遅かったです。で自衛隊は自衛隊は早いんですよ、もう直ちに動いてるんです。ヘリコプター飛ばしたり、偵察のためにジェット機飛ばしたり、もう各部隊が一斉に動いてるんですけど、それはあくまで偵察行動であって、でそれは自衛隊のその指揮官の指揮系統で出せる命令だから、で正式な出動っていうのは、その都道府県知事からの、災害派遣の要請が必要なんだけど、これはね出るの遅かったですよ。で大阪だと維新じゃないですか、維新の会だから、まあ、どちらかというと右じゃないですか、だからもっと早く出すかなと思ったけど意外と遅かったですよ。
なんか昼過ぎとか
昼過ぎだったですよ、
言ってましたね、
なんでだろうな、で そこにちょっともうどういうことだったかはちょっと分かんないですけど、その自衛隊に災害派遣を要請するほどでないというふうに考えていたのか、それが今後ちょっとどう分析されていくかちょっと分かんないですけど、で私は遅いなと思いましたね。であと早かったのはツイッターでいろいろなことを吉村市長だとかがポンポンポンポン出すんですけど、それでまたほら小学校を休校にしますとか何だろうで大混乱になってるわけですよ現場では、で私は思うんですけど、熊本の市長さんも大好きでね、そのツイッターで発言するのがね、でいろいろ言ってましたけど、その いや、あの、いろいろ言うことはいいですよ。その、あの、迅速にいろんなことを決めて、トップダウンで指示を、その、下地を出すっていうのはいいんですけど、ツイッターで出すなよ。その、ツイッターっていうのは、その、何？例えば個人のアカウントでしょ、市長であっても。うん、ね。で、それフォローしせないかんの、その、市民は。ね。で、そうじゃなくて、そのやっぱ市のアカウントがあって、そこからす、ね、ともかく重要情報はここから出しますと、うん、市長初でもいいから、で市長が打ちゃいいじゃん、うん、その市のアカウントで、うん、っていうことだって、そらあのいずれその市長はいなくなるわけでしょ、うん、でしょ。でまあもちろんそのたんびに新しい市長にのところにアカウント、あのフォローを、あの乗り換えていきゃいいっていう話もあるけど、そうじゃなくてやっぱり市とかそういう団体の公式声明というのはきちんとした窓口を一個設けて、そこから出たやつが一番正しいから、そこからのやつはみんな見とけよっていうんだったら分かるんだけど、市長が出したからって言ってそれが本当公式なのか、あくまで個人的見解なのか。例えば熊本の市長が今回そのツイッターでのデマがあるから、デマに注意してくださいってことを呼びかけた、うん、で、あ、さすがだ熊本の市長はやっぱり前回の地震の時にライオンが逃げ出しただなんだって言って、うん、ね、あの騒動が起きたのを知ってるから、あの、うん、身に染みてるから呼びかけをやってくれたんだって言って、あの、うん、褒めてくださるそのメディアもあったんですけど、やっぱああいったものっていうのはその個人的意見じゃないですか、うん、ね、で、じゃあそれは熊本市としての公式見解なのかって言うと違うでしょ、うん、でそこのね線が曖昧なもんだから、あのいざという時にはっきりしなくなってきたのが、まあ、今回のその大阪のその一件だと思うんですよ。で、あとあの大阪市とね、だから高槻市は大阪市じゃないわけじゃない、
うん、あ、そうです
ね、大阪府だけど、うん、ね、でそとはやっぱここはあの府知事 の、うん、あの意見が重要なのか、うん、でだからそこら辺も含めてやっぱこの、 あの防災のその情報を出すその拠点的なアカウントっていうのがやっぱり絶対必要だろうなというふうに思ったのが一つですね、うん、あとまああの何でしょうね、あのネット上を見てるとすぐに出てくるのはその左の人は自民党をまず叩くで右の人は、辻元清美を叩く、でまあ確かにね、叩かれて当然な部分は両方にあるんですよ。でもそんなんと違うだろうなと思うんですよね。だからもうあのきちんと動いてもらう、例えばあのあれは釣りだったのか何なのかよく分かんないですけど、あの個人どっかの個人のツイッターで、自衛隊がお風呂を入浴サービスをやってるというのに噛みつく人がいたわけですよ。それがどこまで本気かは知らない、うん、その人曰く、ね、お風呂のサービスなんかは一般のボランティアだってできるんだと、ね、それをわざわざ自衛隊が出てきて、でああいう戦闘服をというかああいう服を着て、ね、その市民を威圧して何なんだっていう言い方をして、あ、もう見事に炎上してるわけですよ。だから釣りなのかどうか分かんないですけど、で、あの、そんなことを言ってる場合ではないわけですよ、うん、現地の人は風呂入りたいから行くわけでしょ、うん、その時に自衛隊がヘルメットをかぶって、ね、あのブーツ履いて、うん、ああいう迷彩服を着てるからって言って、うん、怖いと思うんですかね
頼もしいなとか、
よっぽど何かこう、あの軍人に何か悪さをされたとかってさ、自衛隊の中にもあの悪い人いますから時々、うん、そういうのはまあ分からんじゃないですけど、通常はみんないい人たちですからね。で、ね、だから警察官の制服見て怖いと思うのは大体悪者じゃないですか。
後ろめたい。
で、自衛隊が、ああいう格で、自衛隊、じゃあ、その時に、自衛隊の皆さんも、白い服かなんか着て、蝶ネクタイでも締めて、ね、なんかサービス業としてやればいいのかって言って、そういうもんでもないでしょ。やっぱ、泥だらけになって作業してるわけじゃないです。で、やっぱあの服は当たり前だよね。だからそういうようなのをこう、それこそそういうのをこう、分かってあげるっていうのは必要。もちろん私は自衛隊以外に、そういう防災のための専従部隊があってほしいっていうのは分かるんですけど、分かるってか、俺そう思ってるんだけど、だからといって、 仮にですよ、えのきだあんがなぜか採用になって、ね、防災専従部隊が出来上がりましたって言った時に、うん、その人たちにどんな服を着させるかっていう時にさ、そんな市民のためにみんなこうね、ま、真新しい白い服をとかって思う、俺はやっぱああいう防災服にすると思うよ、う
ん、動けんだろうっていう、
不思議だなと思うのは、こういう時だけ政治家も防災服着て出てくるじゃん、ね、普段使わないのやっぱみんな持ってんだなと思ってね、ああいうの、うん、俺にも一着くれないかなと思った時あるんだけどあと相変わらずマスコミはね、みんなヘルメットかぶって出てきて、ね、後ろで一般の人たちが普通に歩いてるところで一人だけヘルメットかぶってて、うん、おかしかねえかっていう、うん、さあ FMC だってあるんですよヘルメット、うん、ヘルメットもうパロディをやりたくてわざわざヘルメット買ったんですからでもパロディじゃなくてあれ本寸法で被る用事で
まあやね、
旧花尾家庭の屋根の上登って瓦をこう片付けたりとか危険だから被ってたんで
処方しましたね
番組中継では一回も被ったことがないという、というね、まあ、この地震いろいろね科学者のその専門家の分析が進められておりますが、まあ、ともかく地震の巣です、うん、あたりは、うん、で今回の地震の発生によって周りにまた余計なプレッシャーがかかっております、うん、なので、別な断層を割る、うん、要するに新たな地震を誘発する可能性は、多々あります、うん、なのでどうぞ脅かすわけではないですけれども皆さん本当にご注意いただくのと前から言っておりますがこういう時は足が大事ですから、うん、近くに靴を置いておく、例えば寝てる最中でもすぐ靴履けるとか、まあ、靴履いたままでなくてもいいですよアメリカ人じゃないですからで、まあ、ぶっちゃけとサンダルだっていいんですよ、うん、ゴム草履でもいいから一個枕元に置いとくってだけでも随分違います。で、あとまあ飲料水とかね、その食保存食とか、うん、まあ、さあった方がいいですけど慌てることはないだろうなとは思いますけどね、うん、でも今回もやっぱり物はだいぶなくなったみたいなね、うんうん、一斉にやっぱりコンビニから消えるっていう、
よかったですね。
まあもちろんその追加する納入ができないから、うんうん、っていうのもあったんだと思うけど、本当にまあ買い急ぎちゃうんだよねあれね、うん、なんか買わなきゃって思っちゃうんでしょうね、人間の心理としてね、普段から持ってりゃいいんだけどね、だから今のうちに缶詰をちょっといつもより5個ぐらい多めに買っとくと、うん、もう収まった子なんですよぐらいのことを考えてるぐらいでいいんじゃないかなと私は思うんですけど、ということでございます。まあ我々はまあそのね、震度6以上の地震を6回だっけ7回だっけ立て続けに味わっておりますんで、本当にもういわゆる地震の食べ放題というもう
ソムリエにねみんなだって
もう腹いっぱいですっていうのにそれでもなおかつずっと入れてましたから、うん、おかげさまで本当に地震の揺れに関しては私は本当によく分かるようにはなってきまして、今回の揺れは岩海山の下の木原不動産の下だなとか今回も中央郵便局の下だなというのはもう揺れで分かる。あと増し木だなっていう時は本当この3つはね揺れ方が違う全く違う。でこの今この新鍋のこのスタジオは、うん、その木原不動産のやつが一番揺れる。うん、だから西区で、震度2ですとかって言ってで東区カウントされてない時あるんですよ、うん、1にも満たないんだけど、うん、うち3ぐらい揺れるよ、うん、多分そういうなんかこう地脈みたいなものがあって揺れるようになってんだと思うんですけど、本当に、地震を今味わっております、 味わいたくないんですけどね。で、本当だから皆さん、気をつけましょう。うん、で、あと、まあ、その、交通機関も、最後まで動いてなかった一部、その、大阪モノレールも、開通したということで、モノレールの、ポイントが壊れたらしいですね。
ああ、それで動かない。
ポイントの、その、継ぎ手みたいなところが、やっぱずれちゃうっていう、やっぱあれコンクリートで重たいからね、ああいうのもなんかこううまい方法あんのかな、わかんないですけど、まあそういうのもちょっと今後勉強していきたいなと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。